皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。今日は久々にデジカメの話をしたいと思います。最近妙に脱線してばかりいるのぎらひラジオですが、今日は久々に大真面目なデジカメの話をしたいと思います。さてデジカメですが、各社群雄割拠でいろんなものが出ており、大して変わり映えがないと思っている方もおられるかと思います。特に最近はスマホが流行ってきて、デジカメを普段持ち歩かない人も多いのではないかと思います。スマホで撮影して、それをそのままツイッターに上げてとか、フェイスブックにアップしてとかで、それではいおしまいという人も多いのではないでしょうか。プリントすることはあまり考えておらず、とにかく撮って画像で見えて記念に残しておければ、デジタルとして残しておければそれでいいなっていう人が多いのではないかと思います。そうなってくると当然コンパクトデジタルカメラは売れなくなります。なので各社ミラーレスに力を入れてきているというところもありはしますが、それにコンパクトデジタルカメラは所詮はコンパクトデジタルカメラで、スマホも所詮コンパクトデジタルカメラから脱出しきれていないクオリティしかないのですが、全く画面でしか見ない、ウェブでしか見ないのであれば、コンデジでもスマホでも構いませんが、やっぱりプリントしたいとか、やっぱり少しでも綺麗に仕上げたいとか、やっぱり暗い条件とか天気の悪い日とか雨の日とか、やたらスピードの速いものを撮りたいとかという時には、どうしてもコンデジやスマホではカバーしきれない部分があります。そのためにやっぱりミラーレスやデジ位置とかいうのが存在していると思います。で、今日はこの群雄割拠な各社いろんなカメラが出尽くしてきた感がある中で、よく、お、これはすごいじゃないか、よく頑張ったなっていうような特徴のあるカメラを、1,2,3,4,5,6,6 種類紹介したいと思います。まずソニーからは QX100 です。はい、先ほどからお話ししてますように、コンデジがなかなか売れなくなってきているのは現実だと思います。コンデジのクオリティもスマホもクオリティもさほど差がなくなってきているのは現状で、まあもちろん厳密に言えばスマホなんてのは画面じゃなかった、スマホなんてものはレンズが極小でセンサーも極小なので、コンデジよりも質は悪いです。厳密に言うと質は悪いですが、さほど問わないという、ちっちゃな画面で見る分においてはそれでも構わないから、もうそれだったらコンデジ持ち歩くのめんどくさいからスマホでいいやっていう思っている方々に、コンデジを持ち歩きたくはないけどスマホあるし、でもスマホよりも少し画質どうせならいい方がいいよねとか言って、綺麗に撮れた方がいいよねとかいう人のためのカメラが QX100 です。なんとこの QX100 レンズ単体で売ってます。デジカメの形を思い出してください。四角い形ですよね。スマホにちょっと厚みを持たせた形ですよね。そして中心からレンズがぴょこっと飛び出しますよね。ところがこの QX100 レンズの部分しかありません。いや、厳密に言うとレンズだけではなくて、レンズの中に画像を読み込むというか写し取るためのセンサーという大事な心臓部が入っているんですが、まあ言ったらこの四角い箱の部分がないんです。この四角い箱の部分に何を入れるかというと、液晶とか処理エンジンとかソフトウェアとかメモリーカードなどの記録媒体、これがコンデジの四角い部分にはあります。でもよくよく考えてください。液晶はスマホにある、記録媒体もスマホにある、処理エンジンとソフトウェアもスマホにあると考えたら、スマホにないものは高画質を維持するための大きなセンサーとレンズです。大きなレンズです。この2つがスマホにはないんです。あとはあるんです。だったらあとあるものを2つ持つ必要はないんです。コンデジとスマホ両方持っていたら、液晶も2つある、エンジンも2つある、記録媒体も2つある、2つもいらないじゃないですか。1つでいいじゃないですか。そしたらレンズとセンサーさえあればいいんです。これ考えた人偉い、すごく偉い。最近流行りのコンデジのセンサーサイズといえば、だいたい 2.3 分の1が主流なんですが、これっていうのはだいたい 6mm×4mm。 皆さんちょっと想像してみてください。 6mm×4mm の長方形です。ちっちゃいでしょ、ちっちゃい。このちっちゃい中に映像を、画像を映し込むんです。世界のあらゆる情報を。ちっちゃいでしょ。それに対してプロフェッショナル、 今オリンピックやってますけど、オリンピックの会場にはプロカメラマンがいっぱいいますね。みんな白いレンズつけてますね。あの白いレンズをつけてる人たちっていうのはみんなキヤノンです。キヤノンのカメラ使ってます。キヤノンのカメラのあの白いレンズを使ってる人たちが持ってるカメラのほとんどは俗に言うフルサイズ機です。フルサイズ、フルサイズです。このフルサイズ、センサーサイズがだいたい 36mm×24mm あります。先ほど言ったコンデジのセンサーサイズはだいたい 6mm×4mm です。どうです？6倍ですね。6倍。コンデジに対してプロのカメラのセンサーは6倍の面積を持っています。6倍の方がたくさん情報が入るため綺麗に撮ることができる。センサーサイズは大きいのに越したことはない。でも大きいとどうしてもレンズも大きくなるし本体も大きくなってしまう。本体のあの四角い部分ですね。四角い部分はスマホでカバーすりゃいらないじゃないか。そこで考えた QX100 っていうのはなんとレンズだけなんです。このレンズをアダプターを使ってスマホに固定します。そしてあたかもコンデジを持ってるような感覚で撮影することができるんです。なんとこのレンズについてるセンサーは俗に1型というやつです。 13mm×8mm、 コンデジの倍ですね。コンデジの2倍の大きさがあります。申し分ないでしょう。ズームもついてますし、おすすめするには訳がある。ソニーサイバーショット QX100。 スマホを持っていてコンデジなんかもういらないやと思ってるあなたにちょっとワンクラス上の高級をお楽しみください。次、最近アクティブに活動される方多いですね。アクティブ、海水浴とか、今真冬ですけど海水浴にカメラ持っていきたいけどカメラ防水じゃないんだよね。川とか行くにもいいよね。旅行に行ったら雨になっちゃった。雨になるとコンデジ出せないよね。デジカメ出せないよね。スマホ防水だからいいけど、でもスマホじゃちょっといまいちよね。そんなあなた、おすすめのカメラがあります。ニコン1 AW1。 なんとこれレンズ交換式のミラーレスカメラにして防水です。防水対衝撃レンズ交換式カメラ、世界初です。海の中でダイビングで潜っても OK です。もちろん海の中でレンズ交換しないでくださいね。そんなことは一発で壊れますから。交換、レンズ交換式ですが防水に対応したレンズにしてくださいね。もうこれあればいらんでしょう。確かにコンデジの防水カメラに比べたら大きいですけど、それだけ画質は全然違います。1型と言われているやつです。先ほどの QX100 と同じ、ほぼ同じ大きさです。コンデジの2倍のセンサーです。それでてレンズ交換できますので、いいレンズをつけてシャープに撮る。なので今のところ防水に対応したレンズは2種類しかありませんが、防水にこだわらなければニコンの高級レンズをつけることも可能です。どうです？レンズ交換式のミラーレスが欲しいと思ってる。ついでに防水があった方がいいじゃないですか。行動範囲広がりますよ。しかも対衝撃ですから、ガッツンゴッツンぶつけても大丈夫です。おすすめするには訳がある。ニコン 1AW1。 次、先ほどの QX100 とニコン1、どちらも1型と呼ばれるサイズです。コンデジの約2倍のセンサーサイズを持っています。それよりもう少し大きく背伸びをしてみようじゃありませんか。キヤノンの GX1 Mark II、 こちら新商品です。なんと 1.5 型。なんとこの 1.5 型、なんとなんとオリンパスのセンサーサイズよりもでかいんです。オリンパスはフォーサーズと呼ばれている規格を採用しています。このフォーサーズ、まあミラーレスのやつはマイクロフォーサーズというんですが、ミラーレスだろうがミラーありだろうが、オリンパスやパナソニックが出しているレンズ交換式のやつはセンサーサイズがどちらも同じです。それよりも若干、もしくはちょっと同等ぐらいの大きさのサイズです。それでいてレンズは交換式ではなく固定式のコンデジタイプです。もともとこの G シリーズっていうのはもともとちょっと高級なサイズだったんですけど、さらにそれを大きく飛び越しました。大きいレンズで、もちろんこれは防水でもありませんし、 QX100 のようにレンズだけとかいうわけではなくて、ちゃんとした普通のコンデジの形をしております。でもセンサーサイズがでかいことによりコンデジよりも確実に綺麗に撮れます。ミラーレンズ交換式だからめんどくせえ、レンズなんか固定でいい、 定の方がレンズちっちゃいだろうという方はおすすめです。最近流行りのレンズ、明るいレンズのが多いですね。コンデジでも F2.0 とか、どんなに明るかろうが、確かに明るければシャッタースピードを速くすることができます。速くすることができるということは感度を上げずに済みます。感度を上げずに済むということは画質を劣化させずに済みます。つまり感度100で撮れることができます。いくら感度100でも、感度100の時点ですでに画質が破綻しているコンデジでは話になります。そんなあなたにはこのキャノンパワーショット G1X Mark II をおすすめします。レンズも F 値 2.0 です。望遠側で 3.9 です。明るいです。ズームも5倍あります。センサーサイズはフォーサーズ並みの大きさです。申し分ないでしょう。ということはこれ、いわばセンサーサイズはオリンパスのフォーサーズやマイクロフォーサーズと似ていいんだけど、レンズ交換式はめんどくさいし高いからレンズ交換できなくていいやと思ってる方はこちらを買いましょう。おすすめするには訳がある。キャノンパワーショット G1X Mark II。 やっぱり最近スマホでいいしね。そういえばスマホってパノラマ撮れるよね。そう、スマホはアプリのおかげでパノラマが撮れるようになりましたね。動画のようにずっと撮影していき、広い範囲を撮ることができて、それをアプリでつないで1枚の絵にして、だったらそのこと360度ぐるり360度撮影できる方がいいじゃないですか。ぐるり360度撮影してしまうと、それをプリントするのはなかなか困難ですが、スマホのアプリ上で見るんであれば支障ありませんね。ぐるり360度、そうですね。例えばイベントに行きます。自分の周りにいっぱい人が集まりました。人がいっぱいいます。どれぐらいその会場に人がいっぱいいるのか、写真撮って送っても一区画ではダメですよね。一つの画角では正面を撮ります。正面しか見えませんよね。左右にもお客さんがいるのか、自分の後ろにもお客さんがいるのか、全然わからないですよね。そんな時はリコーの、なんて読むんでしょうかこれ、 THETA シータバルスとシータでしょう。日本語読みがないのでわかりません。このシータぐるり360度撮影できます。カメラを持ってシャッターを押すだけ、それで360度撮れます。前と後ろにカメラがついており、全方位撮影できるようになります。それを専用のアプリで再生するとぐるり見えるわけです。もうこれはプリントなんか考えてませんね。アプリで見るやつですね。アプリは Android 用と iPhone 用があります。 あと Windows と Mac でも見ることができます。これは新しいタイプのカメラですね。もうプリントを全く考えてないという点で、これではぐるり空間の広がりを、例えばドームに行きました、とても広いです、オリンピックドームに行きました、会場に来ています、広いです、なんて時にこれを使うと、その広がりが非常によくわかりますね。おすすめするには訳がある。リコーシータバルス。野木良さんはサバゲーをします。サバゲーをする人はみんな知っているドットサイト、コールオブデューティーなどの FPS ゲームを散々やってる人もみんな知っているドットサイト、銃の上につける照準器ですね、透明な、ガラスというか板状のところに赤い点が浮かび上がるんです。その赤い点を窓に当てて撃つと当たるというサイトです。照準器ですね。なんと世界初でしょうか。世界初ですね。このドットサイトを搭載したカメラが登場しました。オリンパスのスタイラス SP100WE はイーグルズアイ、イーグルって鷹の目、イーグルズアイ、イーグルズでした。なんとこのカメラっていうのは基本コンデジのあのでかいやつですね。でっかいレンズをつけたコンデジで、24ミリから1200ミリ前の超望遠ズームがついてるんですが、何分望遠を利かすと視野が狭くなって周り見えませんよね。フレームアウト、例えば鳥を撮影したとします。鳥が液晶から外れました。もうどこにいるか分かんないですよね、追いかけるにズーム効かしてると。そんな時にドットサイトを使います。液晶には鳥を映している、そして液晶の上にドットサイトがついてるので、 ドットサイトで全体を確認しながらドットの中心に鳥を捉える。そしたらフレーミングは OK ですね。そして液晶で確認する。ドットサイトだと全体が見えてますので、鳥がどの方向に行っても追いかけることができますよね。そしてしかも全体がただ見えてるだけじゃなくて、中心に赤い点があるから、その赤い点に鳥を合わせておけばどの方向に飛んでいっても追いかけることができるし、必ず鳥をフレームの中に入れることができる。実に素晴らしい機能です。まあ素晴らしいんですけど、センサーがコンデジですので画質は、まあ、所詮コンデジです。まあおすすめと言えるかどうか分かりませんが、まあもうコンデジでいいや。レンズ交換するのめんどくさいし、それレンズ交換式で広角から超望遠まで賄おうとしたらすげえお金かかるから、もう レンズ一体型でいいよ。画質はそれなりでも構わねえよという人には超おすすめです。おすすめするには訳がある。オリンパススタイラス SP100WE 最後です。パナソニックルミックスGM。 なんとこれはレンズ交換式です。ミラーレスです。レンズ交換式ミラーレス、オリンパスと同じシステムを採用してますので、センサーはオリンパスですと同じです。多分、まあ、オリンパス製のセンサーというわけじゃないんですけど、オリンパス自体ソニー製ですから、ルミックスのセンサーがどっかわかんないんですけど、とりあえずまあ比較っていうかな、それはオリンパスと一緒です。で、これ何がすごいって、見た目がほぼコンデジなんです。軽い、ちっちゃい、もう手に持つとね、コンデジかっていう、コンデジの大きさなのにレンズ交換式なんです。ニコン1AW1 この防水もコンデジの大きさでレンズ交換式ですが、センサーが1型ですので、このルミックス GM よりかはちっちゃいです。キャノンパワーショット G1X Mark II はセンサーがフォーサーズ並み、つまりこのパナソニックとほぼ同じセンサーの大きさなのですが、レンズ交換できません。そこそこセンサーが大きくてレンズも交換できる、でもカメラは非常に小さい、それがパナソニックの DMC GM です。これね、レンズの直径よりもボディの方が若干縦がちっちゃいか同等ぐらいな、これ以上ちっちゃくしたいんだけどレンズの直径があるからちっちゃくできねえよというぐらいちっちゃいんです。もう厚みとかもコンデジですね。これね、やられたと思います。野木さんが持ってるオリンパスの EPM2 もかなりちっちゃいんですけど、それよりもさらにちっちゃいんですよ。オリンパスもうちょっと頑張れよっていう、もっとちっちゃくできるだろうっていう、パナソニックちっちゃくしたよ。やっぱり家電メーカーとしてのなんか強みっていうか、技術の強みっていうのがあるんでしょうかね。おすすめするには訳がある。パナソニックルミックス GM 以上6種類紹介しましたが、どうでしょうか。値段は一切考えておりません。それなりの値段す、どれもそれなりの値段すると思う。値段じゃないんですよ、ここは。それでは皆さん、さようなら。